はい、皆さんこんにちは。今日もみんなと一緒に礼拝できることをとっても嬉しく思います。
Good afternoon, everyone. We're just glad to be able to worship the Lord together with you.
もし今日初めて教会に来た方がいらっしゃったら、本当に私たち大歓迎したいと思います。
If this is your first time ever at a church, we just want to tell you that you're welcome here.
私たちは本当にこの聖書に書かれていることを信じています。
We're here at Crossroads. We really believe in what the Bible says.
私たちは聖書ただの本と思ってないんです。
So if you don't think of it as just any book,
これは生きた神の生きた言葉だとして私たちは信じています。
We believe it as the living word of God.
すごく分厚い本なんだけれども、たった一つのことを示しているんです。
It's a very thick book, but it has one clear message.
それはここに書かれているイエスという人が人となられた神だということ。
The big message in this book is that there's a man named Jesus who was God but came into this earth as form of man.
そしてその方が私たちを祝福するためにありとあらゆることをしてご自身との関係に招いてくださったということです。
And this Jesus did everything he can to restore the relationship between us and him.
イエス様は2000年前に生きていらっしゃった方ですけれども、実は今も生きておられます。
Jesus was alive 2000 years ago, but in fact he is still alive today.
そして私たちこの歪んだ世の中を修正するために、新しくするためにプランを持っておられます。
And he has a plan to restore this broken world we live in now.
そしてもう一度ここに帰ってこられるというのです。
And he will return here when that happened. 2000
年前には本当に肉体を持ってこの地上に歩いておられました。
And 2000 years ago he actually had a human body and he walked on the earth.
そしてご自身をこういうふうに言って、私は良い羊飼いですと言ったんです。
And when he was there at that time, he would tell his disciples that I, or the people, that I am the good shepherd.
ということは私たちはその羊だということです。
And that means we are his sheep.
ということはどういうことなんかということは、今みんなで学びましょうっていうふうに僕は2019年のプランにしてます。
And so the plan, my plan for this year of, as a church is to learn what that means to be his sheep.
ね、旧約聖書の中に詩編というところがあって、その23編には主は私の羊飼いですという歌が書いています。短い歌です。
in the part of the Bible called the Old Testament, there is a book called Psalms, and there's a song in that. It's called Psalm 23, where it says, The Lord is my shepherd.
まずそれをみんなで読んで、そこからメッセージを始めたいと思います。
So today I want to begin by reading that song.
OK, みんなで一緒に声出してみます。せーの、 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。In English, せーの。The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness.For his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows.Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. 祈りましょう。イエス様、どうぞ今日私たちに本当にあなたが羊飼いであることを心に掲示してください。力強くそれを教えてください。
So Father God, we just ask that through this time together, Lord, you will clearly speak to us, show us what it means to be your sheep.
どれほどあなたについていくことが、従うことが、あなたに導かれることが麗しいことの中、どうぞ教えてください。
Teach us, Lord, how beautiful, how wonderful it is to be guided by you going to be following you.
あなたがそれを知ってくださると信じてイエス様の御名によって祈ります。
We trust that you will do that for us today in Jesus' name.
Amen. どうぞ、浅川さん、タイトルのスライド出してくれますか。今日のメッセージのタイトルはどっちのパーティーに行きたいのいう話です。
So、出る？Looking for the sermon title slide.
どっちのパーティーに行きたい？タイトル出るかな？
Well, the title of the sermon is going to be, you know, which party are you going to?
そう、あのね、皆さんパーティーっていうのにたくさん行ったことがある人とない人がおると思うんやけども。
You know, so I think, you know, a lot of us have gone to many different kind of parties in our life.
やっぱりどんなパーティーに皆さん行きたいですか？
So what kind of parties would you want to go to?
やっぱりご飯がドカーンとやっぱり出てくるパーティーの方がいいやんか。この写真見てください。ご飯がドカーン出てくるパーティーありますか？やっぱこういうのがいいやんな、やっぱりな。
You want parties with food, right? Like food like this, right here.
そう。ほんで、まあ、高級なホテルでご飯やお酒がドカーン出てきて有名人が出てくるとか、お酒もさ、パッと取りに行って、なんぼでも飲んでくださいってこういう風に出てくるのがいいやんか。
And you want, if you're at a hotel, you want to be a nice luxury hotel, you know, the food, the drink is all you can drink. So, you got some famous people at the bar.
そう、ほんでその有名な人らとおってその写真に撮ったみんな綺麗な服着てるからもインスタグラムに載せても綺麗なもんや。
And you get really Insta-friendly pictures because there's all these celebrities that are all dressed up, you know, it's all cool.
せやけど実際そこに行けたらいいなと思ってんねんけど、実際行ったらどうなるか皆さん考えてみてください。
So I think we all like kind of think about that glam party a lot, but let's imagine you actually went there. How would you behave?
大体僕らみたいなのが行ったら、大体ああようこそっていう表面的な挨拶で終わってしまうよね。
And I think most often, for most of us, when we go to those kind of parties, you know, we just like say hi and it's kind of very surface level relationship, and the night's over.
で有名な人とかみんな人気のある人はその人たちで固まって楽しそうにしてて。
And all the celebrities, the famous people are together in their little groups, you know, having fun.
そして皆さんや僕らみたいな人はなんかコーラの瓶持って、カンカンじゃあグラス持ってこう壁の方にね、もうウォールフラワーになってうわ楽しそうって僕らやっぱ関係なかったやみたいな風に感じることあるやんか。
And then you know we show up there, we grab a little cokes, you know, in a cocktail glass and stand on the wall. Wallflowers, and we decorate the walls, and we're like, "Oh, this is so fun."
皆さんそういうのでパーティーで寂しい思いことした思いをしたことある
？And so, like, who's had that kind of sort of sad, lonely experience at a party?
Yeah, それは有名人がおるかおらんかっていうよりもおらんところで例えばホームパーティーであっても職場のパーティーであってもすごい豪華やねんけど。なんか相手にされてなくて寂しいって感じたことあると思うね。
And it doesn't have to be one of your like famous, you know, celebrity are there to have a party, but even if it's like a party for your work or something, it looks glamorous, it looks like it's a lot of fun, but then you feel like you're a little bit empty and sad inside.
ね、それすごい寂しいね。一旦はええけどなんか相手にされてない。
And so it looks all fun, but then you realize that no one's really interacting with you.
ね、自分がそこで大事な人だと思われてない。
You sort of feel like maybe I'm not that important here.
でもパーティーだけじゃなくて、例えばそれは学校とかね、会社とかでも、あ、私はここにおるけど、なんか相手にされてなんか偉い人がなんかわわわわって楽しそうにやってるだけなんやっていうふうにして感じて寂しいと思ったことないですか？
It doesn't have to be even a party. It could be at your workplace or in your school, in your community, whatever. You just feel like you're not part of this. You feel like you're not that important in that context.
それは素晴らしい会社かもしれない。素晴らしいパーティーかもしれない。それはご飯がうわー出るかもしれないよ。
So it could be a great party. It could be a great company you're working in. But you just feel lonely.
だけれども、そんな寂しさを味わうんやったら、僕やったらまだ目指しとお味噌汁とご飯で質素かもしれないけど、皆さんと一緒に、ね、愛のある会話をしてパーティーしたいと思うんです。
So if I were at a very high-end party, but then if I had to feel like that, feel that loneliness, I'd rather eat something meager like this, but then be sharing it with all of you and having a good, deep conversation.
今日は2つのパーティーの話をしたいと思います。
And so today I want to talk about two different parties.
一つはイエス様が開かれたパーティー。
One is the party hosted by Jesus.
そしてもう一つはイエス様が活躍しておられたガリラヤっていうところを治めていたヘロデという王様、ヘロデアンティパスという王様が開いたパーティーのこと。
And another party was hosted by a man named Herod, who was the ruler of the region of Galilee where Jesus was active at the time.
マルコによる福音書の6章に書いてあるんです。
And so we're going to turn to Mark chapter 6.
その2つを見てイエス様が羊飼いであるとはどういうことか、私たちが羊であるとはどういうことか、ちょっと学びましょう。
And so, looking at these two parties, we want to learn what it means for Jesus to be a good shepherd.
ね、イエス様はこの当時ガリラヤという地方に住んでおられました。
And so Jesus at the time lived in an area, a region called Galilee.
奇跡を起こす預言者として、また素晴らしい律法の教師としてすごい有名になっていったんです。
And Jesus was becoming well known to be a worker of miracles and a great rabbi or teacher of the law.
でもやっぱり人気が出てくるとやっぱり警察から目につけられねえね、やっぱり。
And as he became more famous and popular, you know, the police started to, you know, keep an eye on him.
で、当時そのイスラエルの国の信仰のリバイバルのために働いてたのはイエス様だけじゃなかったです。もっと優れた、もっと言ったら語弊があるけども、同じように優れた預言者、バプテスマのヨハネという人がいたんです。
And Jesus wasn't the only one working on the revival of Israel. There was another great man, named John the Baptist.
そしてこのバプテスマのヨハネの弟子たちも、イエス様の弟子たちと同じように信仰復興に頑張ってたんですね。
And the disciples of John the Baptist also were working hard to bring revitalization.
民衆はすぐに神様が救い主を送ってくれるんやっていう期待感の中で生きてたんです。
Because at the time the Jewish people were looking forward to the God sending the Messiah who will come and save them.
昔神様が約束された救い主を神様が送ってくださって私たちをローマの圧政から解放してくれるんだ。みんな信じてたんです。
Because to their ancestors, God promised to send someone to come and save them from the Roman Empire. So the Jewish people living at the time were waiting for this Messiah to come.
ですごいたくさんの人がバプテスマのヨハネこそその救い主やと思ってたんです。
And then many people actually thought John the Baptist was that man.
だけども同時にイエス様がそうやという人もいたわけです。
And then, but after that, Jesus came, and then some people started thinking, well, maybe it's this Jesus.
で、イエス様の人気がどんどんどんどんどんどんどん上がっていってるわけです。
And as Jesus became more and more and more famous.
またイエス様は弟子作りに非常に力を入れた人でした。
Jesus also was a discipler.
自分がそのいろんな町に行くんじゃなくて、弟子たちを二人組にしていろんなところに送り始めたんです。
Instead of Jesus going around and being the sole speaker,into these different cities, he would send his disciples in pairs to go to different cities and speak.
弟子たちはイエス様が言われた通りに出て行って、そしてイエス様の名によって悪霊を追い出し病気を癒したんです。
And these disciples followed Jesus' command and went in pairs and went to exercise demons and share the gospel.
彼らは非常に若かったんです。ティーンエイジャーもいたと思うし、大人になりたての子たちもいたと思うんですけど、だから私たちそのユースミニストリーが高校生、大学生のミニストリーが大事だと思ってそのためです。
And we at Crossroad take a lot of importance in high school ministry because all these disciples who were being sent by Jesus were probably in their teens.
ね、で、その働きっていうのがどんどんどんどん進んできて、もうめっちゃええ感じになっていったわけです。
And Jesus' ministry was growing and everything was going well.
だけれども、その弟子たちのところに厄介で悲しいニュースがポーンと入ってきたんです。
But one day, some sad news came into those disciples.
それはこのバプテスマのヨハネが当時の領主であったヘロデ・アンティパスと王様に逮捕されたっていうニュースでした。
There was news saying that John the Baptist was arrested and jailed by the ruler Herod Antipas.
で、ヨハネはイエス様、バプテスマのヨハネはイエス様の遠い親戚だったんです。
And John the Baptist was actually a distant relative of Jesus.
で、イエス様もすごいそのこと心配したと思うし、イエス様の弟子たちも心配したと思うし。
And so Jesus himself was a concern for John the Baptist as well, and as well as Jesus' disciples had concern.
で、もちろんヨハネのお弟子さんたちはめっちゃ心配したと思う。
And of course, the disciples of John the Baptist were very concerned.
でも何もできへんやんか、王様に捕まえられて、王様の別荘の地下室に閉じ込められてるわけ。
But what could they do if the king of the region arrested John and had him stuck held in the basement of his home? What could you do?
で、ある程度して今度は次に入ってきたニュースは何かというと、
and so after a little bit of time, they got another news.
それはバプテスマのヨハネが処刑されたというニュースでした。
The news was that John the Baptist was executed.
Okay, ちょっと待って。誰がそんなに簡単に預言者をポーンと首跳ねることできんのそんな。
And so we want to say, wait, because how easy could you kill the prophet of God?
いや、それはやったらあかんことやろと。
That's something you don't do, right?
だってで、例えばダビデ王にナタンという預言者があんたのやってること間違えてるって言われたことあったんやけど。
And so let's take an example. King David was challenged or confronted by the prophet at the time, Nathan.
うん、その預言者ナタンお前俺に何言うとんねんお前殺すってバーって殺さへんかったやんかむしろ悔い改めたやんか。
And when Nathan confronted David, David wasn't just like, you know, cut his head off, but David repented.
なぜならば預言者は尊敬されて扱わなければ尊敬を持って扱われなければいけないからです。
And that's pretty normal, I guess, because prophets were to be treated with respect.
いや預言者エレミアのケースもそうやんか。
It was the same with the Jeremiah.
ゼデキヤっていう最低なリゼデカヤっていう最低なリーダーにコンフロントしてお前あかんやんけって言うたけどいじめられはしたけど殺されはせへんかったで。
And so Jeremiah confronted Zedekiah, who was a very, he was a terrible king. And though Jeremiah was ridiculed for it, he was not executed for it.
せやけどヘロデをなんかで遊びのようにバプテスマのヨハネを殺してもらったって。
But for, what about for Herod? Well, Herod killed John the Baptist as entertainment.
こんな神に対する不尊敬なことが平気で行われる世の中に俺ら生きてるんかいな。
And so it was sort of depicted how evil, how fallen the world was to kill the prophet of God for entertainment.
実はこのヘロデ・アンティパスという人はこのバプテスマのヨハネのことを結構尊敬してたんです。
And actually, though Herod himself was actually had respect for John.
話を聞きたいと思ってたし。
He wanted to hear what John had to say.
だから逮捕して自分の別荘の地下室に入れたのはできたら自分の話聞きたいと思ってたからです。
And I think Herod arrested John and stuck him in the basement under his private home because he wanted to talk to John.
で、あのヨハネはこのヘロデ王の不倫の関係のことを結構あのしっかりとコンフロントしていやいや言うたんですね。
And so when Herod spoke with John, John the Baptist actually confronted Herod about his relationship, his immoral relationship with his wife.
ね、で、でも。いやいや言われてたんやけども喜んで保護してたんです。
And so John would confront him about the mistress and all that, and you know, he, and Herod had to hear that, but he still kept John alive.
でも不倫相手の女性であるヘロデアという人はヨハネのことが超嫌いやって。
But the mistress Herodia, who was the mistress of Herod, really hated John.
なんでか言うたら、彼女の人生はこのヘロデ・アンティパスのちゃんとした奥さんになれるかで、セレブになるか、ただのおばちゃんになるかの境目やったわけです。
And why Herodia really didn't like John the Baptist was because for her, whether she makes it or loses it in her life depends on whether she can become the official wife of Herod or not.
だからヨハネが口を開いてこの二人の関係のことを言うためにこの預言者殺したい思ったんです。
And so when John the Baptist confronted Herod about that relationship, she wanted him dead out of the picture because she's about to ruin her plan.
マルコによる福音書6章の19節読んでみましょう。
So let's read Mark chapter 6.
19. ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ、保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。
So verse 19, so Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him.
だからヘロディアスというこのヘロディアっていう おばさんというかお姉さんはもうヘロディアにこういうふうに言ってるんですね。もうあんたあんな預言者の言うこと聞かないでもう人前にぐさっと殺してちょうだいよ言ってたよね。
And so Herodias probably was telling Herod to just kill that prophet. He's just annoying.
でもヘロデはいやそんなこと言わんとやっぱり神の預言者やからやっぱりメッセージが聞いたへんからでちょんって首跳ねそんなことできへん俺よせんわ言うてたわけです。
So the Herodias was telling him to kill him. Herod knew he had to have some respect towards John.
でもバプテスマのヨハネを彼女が殺す良いチャンスが回ってきました。
But it's one day there was a good opportunity for Herodias to get rid of John the Baptist.
読んでみましょう21節。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが彼の誕生日に重鎮や千人隊長やガリラヤの主だった人たち、まあ偉い人たちやね、偉い人たちなどを招いてパーティーを設けた時に。ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々もみんな喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいもん言いなさい。与えよう。と言った。また、お前の望むもんなら私の国の半分でも、言うたかいこんな。いや、お前半分でも与えようと言って誓った。
So let's look at verse 21. So finally the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, "Ask me for anything you want, and I'll give it to you." And he promised her with an oath, "Whatever you ask, I will give you, up to half my kingdom."
まあ、行ってみたいなと思うけれども、行ったら今かったよかったと思うようなタイプのパーティーやね、これね。
And so this was probably the type of party, like it sounded good till you got there, then you regretted being there.
うん。ね。で、この世の偉い人たちを呼んで自分のバースデーパーティーすんねんて。
And so he called upon all the high officials of the country and to celebrate his birthday.
で、偉い人はもっと偉い人に、あ、よろしくお願いします。あのタイプのパーティーやな。
And so those kind of parties where you see the high officials bowing to higher officials and sucking up to them.
で、皆さんがとか僕らが言ったら、あ、ようこそ、これウェルカムドリンクですって言われて、それで終わりみたいな。もうあとは何もお構いなしよみたいなそういうタイプのパーティーです。
Yeah, it's one of those parties where like they greet you at the door, but then they leave you alone for the rest of the night.
ね、誰もあなたのこと気にせへんようなそういうタイプのパーティーです。
Yeah, that type of party where you're not noticed.
まあでもご飯豪華やったろうなこれはね。
I'm sure the food was good.
うん、もちろんお酒飲み放題やったと思うし。
Sure, it was all drinks around the house.
うん、綺麗なお姉さんたちがお酒入れてくれたんやろね。
There were probably a lot of pretty girls.
うん、でダンサーの人もいたやろし。
They had all these dancers.
なんかドンペリとかあったかもしれないし、高級なシャンパンも見たあったんか。
They have Dom Pérignons and all these nice champagnes.
そしてあの高級ワインにライブミュージックもあったと思うんですよ。
Live music, high-end wine.
あのね、パパさんたち、男性たち、ここちょっと言うとかなんかだろうわ。
And so here I want to talk to the men in the room.
こういうタイプのパーティーで飲みすぎたらたかんねん。
And so, if you go to parties like this, don't drink too much.
飲みすぎて調子に乗らへんようにめっちゃ気をつけなあかんとか。
And you gotta be very careful not to get out of hand.
なんでかと飲みすぎてやっぱり変な約束したり間違い起こしてしまうからね。
Because just like Herod, you may make bad choices and bad promises.
で、ヘロデはこれ間違いをやっちゃったわけ。
And so that's exactly what Herod did, though.
不倫相手のヘロデアの娘、多分10歳か15歳ぐらいティーンエイジャーだったと思うんやけども、ダンスを披露したんです。酔っ払いのおっちゃんたちの前で。
And so at the party, his mistress His daughter, probably in her teens, danced for the crowd.
わあ、ほんでみんなパチパチパチするから。
And so everyone was very pleased with it.
ほな、もうヘロデアが、まあ、わしのこれのこれでんねんみたいな感じで、えらい自慢になったわけです。
And so I guess Herod was proud that it was, you know, his mistress's daughter. It's almost like his daughter.
そう。ほんで、こう、ちょっとええとこ見せよう思って、そのダンスを踊った女の子に、褒美は何が欲しいんや、何でもやるぞって。言えへんかったらええのに言うてもうたわけ。
And so he wanted to, I guess, show off to the crowd too. And because she pleased him, he said, let me show you my generosity. I'll give you whatever you want.
ほんで、ヘロデ王がエクスペクトした、期待した答えっていうのはこれなんです。
And I think what maybe Herod was expecting was something like the answer like this.
それは、おじさま、私は iPhone X が欲しいの。
He was like,Okay, Uncle. I want an iPhone 10.
それからアメリカンイーグルのギフトカード、1万円分、100ドル分欲しいの。
Give me a $100 gift card from for American Express.
ほんでそう言うたらしゃあないな。私のブラックカード制限なしのやつ使えって、それを見せたかったんや。
Or maybe just Herod wanted to whip out his black platinum American Express card and be like, okay, go buy whatever you want.
だけれども彼女はそれを言わなかったんです。
But that wasn't what she requested.
その代わりにママに聞いてきますって言ったんです。
And because in saying what she wanted, she said, "I'm going to go ask my mom."
そしてお母さんは娘に入れしてバプテスマのヨハネの首をお盆に入れてほしいんですと言いなさい。
And so the mom, what she wanted was the head of John the Baptist on a platter.
あら。読んでみましょう。26節。王はそのリクエストを聞いて非常に心を痛めたが自分の誓いもあり列席の人々の手前もってかこれがわかんねえ列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかったそこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはねその首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した少女はそれをお母さんに渡した
So verse 26, the king was greatly distressed of that request, but because of his oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother.
これを見るだけで、ああ、これは世の中の悪が最低な形で爆発してんねやっていうことがみんなわかると思います。
And so, just reading that, you know, that was like the epitome of evil.
もう evil the deepest level やね。ほんまにもう世の中の悪がドカーンと爆発しちゃってるね。
And so you just say, what happened? It was a party, and now it's like a horror story.
いやらしいおばちゃんの欲望と酔っ払いのおっさんたちのエンターテインメントのために神の人であるヨハネが首をポーンと切られたんです。
Because in that scene, the man of God, a man of God, the prophet of God, was murdered.Because of drunkenness, of pride, and of envy.
そしてゴミを捨てるかのように捨てられたんです。
And he was thrown out like he was a piece of trash.
ね。その時にそのニュースを聞いたヨハネの弟子たちはどう感じたでしょうか。
And so how did the disciples of John feel?
そのニュースを聞いたイエス様の弟子たちはどう感じたでしょうか。
How did the disciples of Christ feel when they heard that news?
もしヨハネ先生にそんなことが起こるとしたら、俺らには余裕で起こるでそれはって。
And if that's the result of our teacher or master John the Baptist, that could happen to me.
そういうふうに思って、またイエス様やバプテスマのヨハネに期待して新しい国を期待してた民衆はどう感じたでしょうか、このニュースに対して。
What, how did the citizens of Israel feel who were hoping that this was the Messiah?
ちょっと待って、こんなふうにバプテスマのヨハネがこんなに簡単に殺されてしまうこの世界に生きてて、何を希望に私たちは生きていけばいいんですか。
And so if this is how evil in our world manifests,If we live in a world like that, what do we have to hope for?
彼らは混乱の中でイエス様を追いかけ探し求めて、イエス様どうなんですか？この状態で神がこの状態放置されるんですか？私たちはどうなるんですか？その答えをって言ってイエス様を追っかけ倒したんです。
And the disciples went after looking for Jesus, saying, you know, if this is reality for us, and if God's going to let this happen.What do we have?
民衆はもっとその答えをイエス様に求めました。
The citizens wanted to hear that from Jesus as well, the answer to that.
イエス様教えてください。思いつきやエゴやプライドのために預言者の首がパーンって跳ねられるような世の中で私の希望は何ですか。
If in a world where thoughtless decisions, pride and envy is enough reason to cut someone's head off,
あなたは私に何をしてくれるんですか。
Jesus, What are you going to do? What can you do for me?
イエス様、ヨハネはあなたのいとこだったんでしょう。
Because John the Baptist, he was your cousin, right?
今こそ正義を持って blood vengeance をするチャンスじゃないですか。血の仕返しをする時じゃないですか。
Is it now the time for you to achieve?Avenge John the Baptist.
そして今暴動やデモを起こして今ローマ帝国やヘロデを転覆する時じゃないですか。オーバースローする時じゃないですか。
It's now not the time to fight the Roman Empire to overthrow their reign.
それとも家に帰ってただ静かにしてるんですか。
Or are you going to tell us to go home and be quiet?
私たちの人生の中でイーブルが世の悪が最悪な形で爆発する時、あなたは私の希望になってくれますか。
When there's evil exploding around me, Jesus, will you be my hope?
僕はこのストーリーを読んで、僕自分のこと、そして皆さんの人生のことを考えました。
And so when I read this story, I thought about my life too, but your lives as well.
ここにいる何人かの人は今人生で最高に素敵な時を送っているのを僕は知っています。
And I know about it, most of you are having the best time of your life right now. You're living it out.
だけどここにいる人の中には、この世の悪っていうのが最悪のレベルに達した状態に生きているのを僕も知って当然しています。
And 90% of you are having a great life right now, but I know maybe out of you, there are people who are facing...One of the deepest evils.
ビジネスがうまくいってたのにそれがダメになっている。
It could be, you know, you're failing business.
結婚相手の裏切りがあったとか。
You were betrayed by your spouse.
で、体や心の病気になってどうしたらいいかわからない。
You have health issues.
そしてめちゃくちゃな上司にパワハラされて困ってる。
You're being harassed at your job.
あなたがクリスチャンかどうかに関係なく。皆さん傷んでるんやんね。
I think regardless of whether you're a Christian or not, you're going through suffering.
そしてもしかしたら皆さんは何のプロテクションも何の守りもなく丸裸で生きてるような気持ちがしてるかもしれません。
And you feel unprotected. You feel like you have no armor on you.
そして心の中でこう思ってるかもしれません。
And you may be thinking this in your heart.
こんな風に世の悪が私の人生で爆発してる状態でイエス様はまだ私の希望なんやろか。
When there's so much evil around me, is Jesus? Can Jesus still be my hope?
人生が私に厄介なものを次から次にぶつけてくるようなわけわからんこの人生において、良い羊飼いであるイエス様は 私に何をしてくださるんだろうか。
When my life is throwing crazy things at me from left and right, can Jesus be my hope?
Okay, 見てみましょう。その続きのストーリーを。34節、その人たちに対してイエス様どうしたんでしょうか。イエスは船から上がられると追っかけてきたその多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深くかわいそうに思い、いろいろと教えられたというんです。
And so we'll pick up the story from verse 34. The people were looking for Jesus for answers. So when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things.
ここではっきり分かること。人生で世の中の悪が私たちの人生の中で爆発してしまうときに、イエス様は私たちのことをかわいそうや、そして慰めたいと思ってくださるということです。
So one thing we know from here is that whenevil is at its deepest, in our lives, Jesus first will see us, have compassion on us.、
今生きておられる私たちの神であるイエス様が私たちを憐れみをかけ、そして私たちに慰めを与えようとしておられるんです。
So our God, Jesus Christ, who is alive today, has compassion on us and wants to comfort us.
そして2000年前のこの日も、イエス様は目の前にいる人たちを憐れみをかけ、そして慰めたいと思われたんです。
Just in the way he had compassion on those people we see in this passage 2000 years ago.
旧約聖書のゼカリア書というところの10章に、イエス様は羊飼いですということがはっきりと書いてあります。
And in the Old Testament, in Zechariah chapter 10,It clearly has written that Jesus is the shepherd.
そしてその羊飼いである方は私たちを見るときに羊飼いのいない羊のように思うんやっていうふうに書いてるんです。
And it's a book of prophecy about Jesus, and in that book it says the shepherd will look upon us as sheep without a shepherd.
そしてそんな私たちを見るときにイエス様は私たちをビジットしてくれる、訪れてくださるって言うんです。
And when Jesus sees us sheep without a shepherd, he comes and visits.
そして私たちを励ましてください。
He comes to comfort us.
そしてどうしたらいいか分からないことに動けなくなっている私たちを見つけ、そしてそれを肩に担いで、そして家に連れて帰ってくれるというんです。
And when we're lost and we're paralyzed with fear or anxiety, he comes and picks us up onto his shoulders and takes us home.
そのようにして慰め、そして守りを提供してくれるということです。
That's how he encourages and comforts us and provides protection.
またゼカリア書の10章にはイエス様は私たちの祈りを聞いて答えてくださるという。
And Zechariah also says that he hears our prayers and answers.
それは友達を通して、また奇跡を通して私たちに答えてくださる。
His answer may come through another friend, may come through a miracle.
また慰めは皆さんが毎日読む聖書から通して、また例えば僕みたいな人間が皆さんにメッセージをすることを通して慰めが来ると書いてあります。
His encouragement comes through you reading his word, or maybe coming from people like us, speaking to you about it.
皆さん、普通私たち慰めが必要な時ってどんな時ですか？慰めをいっぱい持ってる時？
And so when do we look for encouragement? Is it when we feel really encouraged already?
私たちがコンフォートが必要な時、私たちが慰めが必要な時で、それを持ってない時やね。
So we want comfort and encouragement when we don't have it.
で、その時に、なんで神様私に慰めがないんですかって言って文句の祈りをしないでください。
But in that situation, I encourage you not to just pray, God, why am I not feeling encouraged right now?
なぜならば、神の慰めは必ず来るからです。
And I want to encourage that because I want to tell you that His encouragement will come.
今から来るんです。
It will be coming.
だからお願いがあるんです。
And so I have a request of you guys.
皆さんの人生で悪が爆発して皆さんに襲いかかるとき。
When evil explodes in your life and it's after you.
どうぞイエス様が生きておられて、その方があなたを守り、慰めるということをまず信頼してください。
Please trust in Jesus that He is alive and He will protect you.
そして本当に慰めがいろんな形で来たときに、それを慰められることを選んでください。
And when the encouragement comes at you, please choose to be encouraged.
ね、コンフォートされることを選んでください。慰められるように。
To be comforted.
ね、神、ローマ人の手紙の8章にこう書いてあるんです。神を愛する人たちのためには、神様はすべてのものに働いて、その人たちの益としてくださるって。
In Romans 8 talks about how God will come and work through all things, for his people.
ね、で、 皆さんそれをどうぞ信頼してください。
And so please trust in that word.
うん、私たちの益のためにイエス様が働いてくださってるんや。
Because Jesus is working to work all things into our benefit.
今それが完成した形で私の前にドーンと置かれてないだけで神様今も働いておられるんや。
And that may not be coming to you in its perfected form、うん、right in front of you right now.、
うんうんだけども神様働いておられる。
But Jesus is at work.
うん。そして皆さん、よくね、例えば僕みたいな人が、ね、あなた大変かもしれへんけれども、神が共にいて助けてくださるよ。あなたのタイミングじゃないかもしれんけど、必ずあなたが助けてくださるから、神様、良いお方やからねって僕らが例えば言ったとします。
So let's say, like,We said to you, like, you know, okay, I know you're going through a hard time, but you know, God is alive, He's with you, He's going to come for you. It may not be enough right now, it may not feel like it's enough now, but it's definitely coming.
で、そういうふうに僕が言うと、二タイプのリアクションをする人がおんね。
And so if I say that and say God is good, you know, I have two different kinds of reactions, I guess.
それはなんか辛さをぐっと飲み込んで、はい、信じますという人と。
There's one response where they, you know,grit their teeth and say, "Yes, I trust in Him that He's going to come through."
そしてもう一つ、いや、ふみ先生、そんな神様があなたのこと愛してるって、でもなんで私こんなんなって、そんなわがだがこうとかこうとかとか、いや、わかるよ、ふみ先生が言うのわかるよ、でもね、でもね、でもねってデモネーズになるね、人がおんね。
And the second response is they'll say, "You know, for me that's great and I understand all that, but you know, if God loved me in the first place, He wouldn't let me be here anyway." And then like, you know, there's all these excuses they say,、mm-hmm. you know, there's because of this, but because of that,、mm-hmm. you know.And they just keep making excuses and complaining.
Okay, もし神様が生きておられるんだったら。
So I want to just say, if God is alive,、
うん、皆さんはどっちを選びますか？慰められることを拒絶しますか？それとも慰められることを選びますか？
Do you choose to be comforted?
うん、うん。どうぞ慰められることを選んでください。それは私たちのチョイスなんです。選択なんです。
So it's our choice.To be comforted.
皆さん考えて、私たちのリアリティ、ぶっちゃけのリアリティは何ですか？
Because, you know, what is our reality?
それはどんな困難にあっても私たちを慰める神が生きておられるということなんです。
The reality and the truth is that no matter what obstacles we are facing now, we have a God who can deliver us.
私たちを憐れんでくださる方がいるんです。
We have a God who is merciful.
それが私たちが持っている約束なんです。
That is the promise we hold.
ですから皆さん、神を待ち望みましょう。
And so let's wait upon the Lord.
そして神様が今でもこのなんていうかなあの世界を手中に収め、そして、支配しておられることを思い出しましょう。
And so let us remember that even though the world may look broken to us now, that our God has it in His hands.
イエス様が群衆に神の愛、神の慰めをきっと語ったんだと思うんです。
And I think Jesus spoke encouragement to the crowd.
で語ってたらやっぱりもう夕方になってしまって。
And as Jesus was speaking, it became nightfall.
で弟子たちにこういうふうに言ったです。弟子たちはこういうふうに言ったです。ここで終わりにしましょうって。
And so the disciples were like, "Okay, Jesus, let's close for the day."
でなんでそういうふうに言ったかって言ったら、多分群衆の中にはあのヘロデのスパイだっておったんです。
And I think another reason why the disciples wanted to cut it off and end the show was because Herod had some spies in the crowd as well.
多分そのディクテーターシップっていうのは独裁主義っていうのに僕ら苦しんだことがないかよう分からんかもしれないけど、独裁的な政治の形態の中では、ね、あの、あれやねんね、あの、スパイがおるの当たり前やねん。
And so, you know, we don't live in a country that has dictatorship as its political system, but for countries with dictators, you know, there's always spies. You know, there's always like tapping you.
だから弟子たちは解散した方が安全ですというふうに言ったんです。
Maybe so the disciples felt it was safer to just close the meeting for that day.
イエス様はじゃあそう言われて思ったはずなんです。じゃあ私どうしたらいいやろうと。
And so, what does Jesus think?
今まであなたに、あなたにとって私は羊飼いですよって言うてきたんです。
If Jesus had been saying that He is the shepherd of the people,
それをいきなりじゃメッセージ終わったからはいさよなら言ってあの羊飼いのいない生活に送り返すことはできへんやんか。
And as the good shepherd, Jesus can't just say, "Okay, I'm done being a shepherd. You guys can go home now."
イエス様は言われたんです。それは何かと言ったら、私たちで食事を用意しましょうって。
And so Jesus' response to his disciples was, "Let's prepare food for them."
ね、手持ちの食料はいくらありますかって。
And so how many rations do we have now?
Okay.ね、あで、あの、38節もし聖書持ってたら見てください。
And if you have your Bibles open, please look at verse 38.
すると、イエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか？行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。 それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるように弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分け与えられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
Mark 6:38. Mark 6:38 to 44. Okay. So read in English. Okay. So and Jesus said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said, "Five and two fish." Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by fifties. And taking the five loaves and two fish, he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples set before the people. And he divided the two fish among them all. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces of the bread and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men.
皆さん、イエス様、私たちの人生で悪が爆発するときに、イエス様は私たちを慰めるだけじゃなくて、毎日の必要を満たしてくれるんです。
And so, we see that when evil is like exploding around us in our lives, not only does Jesus comfort us, but he also provides for us.
イエス様はご自分の手持ちの2匹のパン、あと2匹の魚と5つのパンで、ね、人々のその日の食事を生み出したんです。デイリーブレッドを生み出したんです。
And so Jesus took a meager five loaves of bread and two fish to provide for the daily needs of his people.
5000人分用意したら言うけれども、1人分はまあ今日の分だけやったと思うんです。
And so he provided for 5,000 people, but probably only enough for that one meal.
多分次の日の分はなかったと思うんです。
Not enough to cover for the next couple days.
で、ヘロデのパーティーに出てくるような豪華な食事もなかったと思うんです。
So it wasn't like a party like the one in Herod's banquet.
そしてアペタイザーもなかったと思うんです。前菜もなかったし、お口直しの途中のスープもなかったと思うんです。
No appetizers, no soup to, you know, clear palate in between the meals.
でもその日の分は十分にあったんです。
But there was enough.For that day.
皆さん自分の人生は今すごく大変な時かもしれません。
And so you may, right now, life may be hard for you.
そして世の中でたくさん嫌なことが起こったり、自分の人生でたくさん大変なことが起こったりして、なんでなんて思ってるかもしれません。
There may be bad things happening in the world around you, and maybe happening in your life directly, and you're just like, what's going on?
人と比べたり、自分の理想と自分の人生を比べたら、なんで私の人生こんなんないと思ってるかもしれません。
You may be discouraged about your life because you're comparing yourself with other people, or you're just comparing it with what your ideal life is and what the reality right now.
あなたの心は乾いて体が病気かもしれません。
You may feel your heart may feel empty and dry, and you may, your body may be physically in sickness.
そしてあなたが今与えられているのはちょっとのパンとちょっとの魚かもしれません。
You may feel like all you have is a little bit of bread and a little bit of fish.
でもね、皆さん今ここにいるんだね。
But you are here today.
そしてそのことは何を表しているかといったら、神様が今まで羊飼いとして皆さんを導いてこられたということなんです。
But that's because the fact that you're alive and even here today means Jesus, your shepherd, has led you to at least today.
今までそれはたくさんじゃなかったかもしれないけども、必要なものをプロバイドして与えてくださったからこそ、今皆さんはここに座ってるんです。
May not have been in surplus, but he gave you exactly what you needed to be alive today.
もしかしたら皆さんは、I want more! もっと欲しいんです、神様って言うかもしれないけど。
And you may think and feel honestly and say, God, I want more.
だけれども私たちは今それをちょっとやめて、神がここまで導いてくださった、ありがとうを言うときやね。
But I want to encourage us to take some time to stop asking for more, but take time to give thanks for what He has given us.
そしてよう考えたら、今までここまで導いてきてくださったイエス様は必ずこれからも私たちを導いてくれるって考えるのが数学的な考え方よね。賢い考え方よね。
Actually, mathematically, if you and probability wise, if Jesus has sustained us to today, isn't probability wise He's going to sustain us for more?
ね。だから感謝をしましょう。今神様が与えてくださったからここにいるんだ。ありがとうって。
So let's give thanks to God for sustaining us.
私たちの人生で悪が増大し、それが爆発して私たちに襲いかかるとき、感謝すること、与えられているものに感謝することを選ぼうじゃないですか。
So let us choose to be thankful when evil around us is coming after us.
でもイエス様が望んでたのは、私たちを慰めて何か必要なものを与えることだけじゃないんです。
And then when, what Jesus wanted to do wasn't just to comfort us and to provide for us.
このストーリーをもう一度よく見てみましょう。
Let's look at the story again one
more time. もし皆さん見れたら39節見てください。
If you can, if you can look at verse 39.
面白い。イエス様は39節、ね、人々を組にしてグループで青草の上に座らせなさいと言ったんです。
In verse 39 in Mark chapter 6, we see it's interesting because Jesus tells the people to sit down in groups by hundreds and by fifties.
そして詩編の23編を勉強している僕らはうっと思うわけです。
And so, and for us, who've been studying Psalm 23, we're like, wait a minute.
He makes me lie down on green pastures. ちょっと待って。イエス様は私、主は私を緑の牧場に伏させたという表現があったじゃないですか。
So in Psalm 23 it says, He makes me lie down in green pastures.
ほんで、伏させどうしたんですか ?41 節、マルコによる福音書6章40節、イエス様はパンを裂いて配った、パンと魚を配った言うんです。
And then in verse 41 we see that Jesus took bread and fish and split it upon the people.
ほんで、うって思うんです。
And then we also think, wait a minute.
敵の前で私のために食事を並べてくれました。
Because in Psalm 23 it says, "Before my enemies, you prepare a table for me."
うん。それもヘロデ王がめちゃくちゃやってる時、私の敵がいるところで、神様は私のためにご飯を用意してくれ、必要なものを用意してくださる。
And so this is when Herod is going crazy. He just beheaded John the Baptist, but Jesus prepares a table for
him. なんで？ほんでどうしたんイエス様、いや余ってもうたわ。で大体田舎のおばあちゃんみたいにな作りすぎたんイエス様は。な余ってもうたんや。
And so, and what happened with the meal? Well, Jesus overcooked like your, you know, average neighborhood old lady.
43節、ね、イエス様が作りすぎたので余ったので12のカゴに集めた。それでも溢れてきたというんです。
And it says in verse 43, and they took up the 12 basketfuls of broken pieces and the fish. So they had a lot of excess after that.
詩編の23編なんて書いてありますか。
What does it say in Psalm 23?
私たちの今年のフェイバリットフレーズね、一番好きなフレーズ。My cup.Overflows. 私のカップは溢れます。
Okay. In Psalm 23, it says, "My cup overflows."
そういうことはこういうこと。イエス様はただご飯食べさせたかっただけとちゃうんです。
And so, what Jesus wanted wasn't to just feed us.
私たちの人生の中で悪が増大して爆発して私たちに襲いかけるとき、イエス様はご自身が誰かということを教えたかった。イエス様は私こそあの詩編23に書かれている良い羊飼いですよ。
And so what Jesus wanted to do wasn't just to feed us, wasn't just to comfort us, but what he wanted was to tell us who he is, saying Psalm 23, the good shepherd, that is me.
私たちの人生で悪が爆発して襲いかかるとき、イエス様は私たちに誰かを教えたいんです。
And so when evil starts exploding around us, he wants us to know who he is.
何よりも私たちが痛むとき、イエス様はご自身が良い羊飼いであり、安心して愛してるよってことを伝えたいと思ってるんです。
So when we suffer, when we are in pain, Jesus wants us to know that he is our good shepherd.
イエス様は人生の中でどうしてあなたはこの痛みを放置されるんですかっていうふうに思ったことない？
Because when we're in pain, we think, you know, Jesus, why am I going through this? Why am I still here?
それは痛みの中でこそ私たちは最も深いレベルで神を知るからです。
Well, he may leave us in that place because in our deepest pain is when we see Jesus most clearly.
ナルニアクロニクルを書いた C.S. ルイスという人はこういうふうに書いたんです。
And so, C.S. Lewis, the author of the Narnia Chronicles, says this.
苦痛っていうのは痛い時っていうのは私たちの関心がぐっとそっちの方に行くんです。苦痛は私たちの関心を要求します。神は楽しい、私たちが楽しんでる時は私たちに小さな声で語り、ね、普通の時は両親自身においてはある程度のボリュームで喋るだけなんですけど、しかし苦痛においては私たちに向かって激しく呼びかけたものです。つまり苦痛は耳が聞こえなくなった私たち、耳が聞こえなくなった世界を呼び覚まそうとする神のメガホンなんですって。
And so C.S. Lewis says this. So pain insists upon being attended to.God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world.
皆さんが痛む時、イエスも必ず皆さんにコミュニケーションして伝えようとしているはずなんです。私は良い羊飼いです。I love you. 心配しないで。
And so in our pain, Jesus is speaking clearly to us, saying that I am your good shepherd, I love you.
Okay, 皆さん理解して、私たちが礼拝しているイエス様というのは2000年前のちょっとええ人って言うんじゃないんです。
And so, just want to remind ourselves that the Jesus we worship isn't just the man he was 2000 years ago.
今この瞬間、神であり王でいらっしゃる恐るべき方なんです。
He is alive today, he is our God, he is our King.
そして私たちの礼拝にふさわしい方なんです。
He is to be feared, he deserves all of our worship.
そしてその方があなたの死の影の谷を歩むその歩みの横にいて共に歩んでくださるんです。
And that King is the one who will be walking with us even in this valley of the shadow of death.
もしそうだとしたら私たちがすべきことそれは痛みの中にうわ助けて痛いです皆さん祈ってください大きな声でって言うんじゃないんです。
And so for us when we are in pain, our response isn't to make a ruckus that we're in pain, that we need help.
Be still and know that He is God. 静まって主が神であることを知るってそれすごい大事なこと。
I think it's important for us to actually be still and to know He is God.
なぜならばその痛みの中で神様ご自身がどのような神かを私たちに一番よく教えてくれるからです。
Because it's within that pain He's going to tell us the most clearly who He is.
僕はこの説教の準備をしている中で注目した言葉があったんです。
Sermon, really、
それは何かって言ったら、組にして座らせたってさっき書いとったやんか。
Earlier it said he broke them up into groups.
これね、ギリシャ語でシンポジオンという言葉やね。
And in the Greek, the original language, they use the word symposium.
で、聖書にここだけ出てくる言葉で、シンポジウムっていう、なんか偉い人が出てきてなんか会議するあれや、シンポジウムの語源になった言葉です。
So symposia is actually the word that became the English word symposium is like big conference or like really famous people speak at.
で、表向きは辞書を引いたらシンポジオンっていうのは、哲学者のディスカッションっていう風に書かれてるんやけど。
And symposium, and if you look up in like a dictionary, it'll tell you it's a philosophical debate, by philosophers.
だけれども、表向きはそれで実は言うたらおっさんたちが集まっていろいろ喋りながら飲み会する飲み会パーティーやいうことなんです。
But in the dictionary, that's like the definition. It's like aphilosophical discussion amongst philosophers, but what they really do is it's kind of like a drinking party. They have wine and they're discussing things.
つまりイエス様は人々が傷んでる時にあなたたちにパーティーをしますからパーティー形式で座ってくださいというふうに言ったんです。
And so when the people were in pain and confusion, Jesus was telling them to sit in groups to form these symposiums.
なんでイエス様その座り方をさせたんですか?
Why did Jesus ask the people to sit in that formation?
そこにはメッセージがあったんです。
There was a message behind that.
私はヘロデのような王様ではありませんよ。
He was saying that I am not like a king.Like、Herod is.
私のパーティーはヘロデのパーティーのようではありませんよ。
No, my banquets are not like that of Herod.
なんか偉い人がごちゃごちゃ楽しいことやってて気ついたらすごく大切な人の首がポンって張られるような死のバンケットではありませんよ。死のパーティーではありませんよ。
It's not a banquet that's filled with glamour, but then so much evil that you would behead somebody there.、
私のパーティーはあなたがどれほど疲れていてしんどくて貧しくてお腹が空いててもあなたに命を与えるパーティーなんです。
So my banquets are ones that give life, no matter how weak, how starving you are.
あなたはどっちのパーティーがいいですか?
And so, which party would you like to go to?
イエス様、それを私たちに聞こうとしてるんです。
I think that's the question posed at us.
だからはっきり僕が分かること、今日の学び1、それは私たちは自分が参加するパーティーをよく選ばなければいけないということです。
And so, lessons for us is that, you know, one, choose our parties wisely.
ね、ヘロデは好感を集めてビジネスと酒と酒、金と女っていう、そういうパーティーをやったわけです。
So Herod's banquet was about food, money, good wine.、
ね、もうめっちゃお酒もあって、名声がある人が集まって、インスタ映えみたいな。
So、beautiful people, a lot of drinks, you know, great on Facebook.、
ね、で、小さな人たち、私たちみたいな小さな人たちは脇に追いやられるような。
Sort of a banquet where if you're not important,、you get pushed off to the walls.
ね、みんながもうインナーサークルに入ってチヤホヤしてもらうために必死になっているようなパーティーです。
People who go to feed their own insecurities.
そして誰かが死ぬパーティーなんです。
And a party where someone dies.
それがヘロデのパーティー。
That's the banquet of Herod.
でもイエス様のパーティーはどうでしたか？
How was Jesus'party?
貧しい者を招くパーティーでした。
It was a place that invited those who were poor.、
うん、お腹が空いた人たちのための。
Those who were hungry.
そしてご飯はパンと魚やったけど。
The food was only bread and fish.
でもそれを通してイエス様が私が誰であるかっていう自分が誰であるかというのをお示しになり。
But Jesus was showing to the people who he was.
そして私たちに命を与えるんです。
And he was giving life to the people.
うん。そして私たちにはいつもどちらのパーティーを選ぶか、どちらのライフスタイルを選ぶかでいつも私たちの選択肢があるんです。
And so we always have the choice of joining which party.
皆さんはどっちを選びますか？
So、which one would you choose to go
いやそれは皆さん口ではない。いや私は、ね、日曜日やしこの場所やからな。いや私はイエス様のパーティー選びますね。口では言うでそら。
Maybe you may say that, you know, if it's today, right now you're at church, you're the correct answer is B.
せやけども心の中ではヘロデのパーティーのタイプのそういう風な社会っていうのに参加することを望んでませんか？
But in your heart, do you have a desire to join in the type of party?By Herod.
気をつけて自分が楽しむために行ってるところで皆さんは死を味わうかもしれないんで。
Because please be careful, because the place where you're going for your enjoyment may be the place where you see death.
あなたの心はどっちのパーティーに行くことを望んでいますか？
And so your heart, which party does it desire to be?
僕が21歳、22歳で初めてワーシップリーダーの仕事をもらったとき。
When I was 21 or 22, it was the first time I was appointed as a worship leader.、
うん、歌を訳するっていうの、歌の翻訳をするっていうのはとても大切な仕事でした。
And a part of my job was to translate English songs.
多分その最初の一つ、その歌を翻訳した最初の一つに Only a God Like You という歌があります。
And so one of the first songs I translated was called Only a God Like You.、
うん、で、それはこの教会でも歌ってるし、日本中でもこの歌詞で歌ってるんやけど。
And I think that they sing that song in Japan now with that lyric.、
うん僕らも先週歌ったかな忘れたけど、
うん
うん、そのスタートこういう風な歌やねこの世の富も誉れも私の心場もなりません
I will never ever stand for the kingdom of this world. I will never give my heart away or shout my praise.、
うん、僕は21歳の時にこのライフスタイルで生きたいと思ったんです
So when I was 21, you know, when I was translating this lyric, I really wanted my life to be on this, live like this.、
うん、僕はヘロデのパーティーに憧れないって。
I wanted to declare that my heart will not be swayed by those banquets.
いや、せやけど僕も男やからそっちの方にヒューッと流れていく時があるんです。
But there are times, you know, where my heart drifts.、
うん、特になんかこう、パスターのカンファレンスでゲストスピーカーなんか言われて、先生こっち来てください、はいはいはいって、特別室にどうぞ言われたら、なんか、はいはいはいはいって言ってしまうようになるね。
And especially if you're like, asked to speak at a conference or something, and they're like, oh, like, you know, pastor over this way, you know, please come over here.、うん、this is your special like, pastor seat or pastor room, and your heart starts kind of start to lose its footing.
でも僕、その時に思い出すんです。僕はそれに抵抗しました
。But I want to resist that.、
うんこの世の富も誉れも僕の心を奪いません。
The praises of men, nor the kingdoms of this world, I will never give my heart away or shout my praise.
ですから皆さんどうぞ心の中で密かにヘロデ王のライフスタイルに憧れないでください。
So if your heart is desiring that lifestyle of Herod, please reject it.
モーセという人はこういうふうに言ったんです。あなたの目の前に命と死があります。
You know, Moses said, you know, before you is life and death.
まるでそれはあなたの前にイエス様のパーティーとヘロデのパーティーがあります。
It's as if he's saying, you know, here's the life, the party of Jesus,、うん、and here's the party、of Herod.、
うん、そしてどっちからも招待状が来てます。
You have invitations to both.
あなたはどっちを選びますか
？Which one would you choose?
モーセの答えはこれでした。
Moses' answer was this.
Choose.Life. あなたは命を選びなさい。
Moses says, choose life.
あなたの選ぶライフスタイル、あなたはどのパーティーに行くかを賢く選んでください。
So choose wisely which party you go to.
で、多分皆さん生きてる中で社会的なランクが上がっちゃったらさ、ヘロデのパーティーに招かれて参加することはあんねん。確かにあんねん。綺麗な服着てガーってご飯出てることに招かれるとかあります。そういう社会に行くことあります。
Of course, it's true. If you live a long time, if you go up the ranks, in your job or whatever,、うん、you'll be invited to these parties that are like Herod's.
うん。でもその時心まで奪われないで。
And you may have to attend, but please don't lose your heart.
そうではなくて神の国の代表としてそこに行ってほしいんです。
We want you to be there as ambassadors for Christ.
そして大物と言われる人たちに、ああすごいわ、一緒に写真撮ってくださいみたいなことをしないでください。
And don't suck up to these high officials or the famous people.
そうではなくてイエス様がなさったように社会の中で弾かれて壁の花になっている人に、あなたが来てくれて会うことができて嬉しいよって、なんか一緒に食べるって、その態度を持ってほしいね。
And I would rather to see you reach out to the wallflowers, those who are feeling neglected, those who feel excluded. I want you to be reaching out to those people.
それがただのパーティーじゃなくても、あなたの会社でも学校でも。
That's regardless of a party or whether it's your workplace or if it's a school.
あなたの行くパーティーを賢く選んでください。
And so choose wisely which party you attend.、
うん、そして二つ目、それは少ないもので満足するということです。
And the second thing is to be content with less.
うん、イエス様が私たちに与えてくださるものはこの世の基準では大変って思うかもしれません。魚とパンでちょっとなーって思うかもしれません。
You know, oftentimes what Jesus provides, we may feel like that's not sufficient, that's not up to our standards.
そして足らんと思ったらみんなこういうふうに祈り始めるんで、神様は私の健祝福して健康祝福してパートナー与える良い仕事どこにあるんですか、与えてくださいって祈んねんね。
And so when we feel like things aren't enough, we say, you know, God, please give us more finances, or you know, God, send me that wonderful.Spouse I'm looking for. You know, give me that wonderful job.
あなたは私にトラブルのない暮らしを用意してくれるじゃなかったんですか？祝福はどこなんですか？
Or God, you know, I thought you were going to give me a painless, troubleless life. You know, I thought it was going to be all bliss after this.
もしそう感じてるならちょっと心の中をリフレクトして考えてほしいんです。
But if that is really what your heart is saying to you, you may have to reflect on it.
もしかしたらあなたはイエス様の中にヘロデを求めてるのかもしれません。
Because maybe you're looking for Herod, and if you're expecting Herod.To be in Jesus.
イエス様の中を探して何歩探してもヘロデ王は出てこないんです。
But no matter how hard we look for Herod in Jesus, we're not going to find it.
イエス様の中をガー探して出てくるものは良い羊飼いなんです。
Because Jesus is the good shepherd. That is all we will find, the harder we search in him.
必要な時に必要な分だけを与えてくださる羊飼いなんです。
A shepherd.Who gives what the sheep need that day?
そしてイエス、まあ、あなたのことを愛しておられ、どんだけの門をいつどのタイミングで与えるかっていうのを愛を持って決めておられるんです。
And Jesus also has predetermined how much He's going to give us and when for the best benefit of us.
そんな風に僕らは感じへんけど。
And we don't feel like that.、
うん、それを信頼しましょう。
But let's trust in Him.、
うんね、そしてイエス様が私たちの手の中に置いてくださるもので満足することを選びましょう。
Let's choose to be content with what He has given us.
His grace is enough. イエス様の与えてくださる恵みは私に十分です。
No, for His grace is enough for us.
詩編23編なんて書いてた？主は私の羊飼いです。
And so what does Psalm 23 say? It says, He is my shepherd.
私には乏しいことがありません。
I shall not be in want.
来週から乏しいことがありませんシリーズやるからね。
And so next week,
No Want シリーズやるからね。
We're going to start the, you know, Not Be in Want series.、
うん、だけれども、その土台になる感覚は何ですか？
But before we go into that, what is the foundation we need to have?
それは私たちが心の中でこう思うことです。ヘロデが私の羊飼いでなくてよかったって。イエス様が私の羊飼いでよかったって。
But the foundation we need to have is that we need to be glad that Jesus is a shepherd and not someone like Herod.
イエス様はあの日、シンポジオン by シンポジオン、シンポジオンで一つ一つのグループを50人、100人グループにこうやって座らせたっていうんです。
And in verse 41, we saw that Jesus grouped the people together and had them sit in symposiums.
そしてそれを今イエス様が世界中でやっておられるね。私たちのこの教会がイエス様のシンポジオンなんです。イエス様のパーティーなんです。
And Jesus is still doing that today around, all around the world, creating symposiums or his church, his body in different places.
そして皆さんがそこに招かれてるんです。
And we are all invited to join his party.
そしてイエス様は今日も慰めを与えてくださいます。
And Jesus today comforts us.
パンと魚を与えてくださいます。
Provides our needs for us.
そして何よりも私たちの痛みの中でご自身がどれほど素晴らしい神であるか教えてくださってるんです。
And in our pain, he teaches us, shows us who he is.
これが命のバンケットなんです。イエス様のパーティーなんです。
This is the banquet of life. This is the party Jesus throws.
で僕はこっちの方がええなと思うんです。
And I like this one better.
あなたの前にイエス様のパーティーとヘロデのパーティーがあるんです。
And so before you, you have a choice: Herod's party or the party of Jesus.
あなたはどちらを選びますか?
And which one will you choose?
Choose life. あなたは命を選びなさい。
So I want all of you to choose life.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちは世の中のいろんな価値やものに憧れて、ええなと思ってそっちにほろほろって流されていきやすいですけれども。
And Father God, we just confess that our hearts drift easily towards the glam and the wealth and just the things, Lord, we desire that are not you.
でも私たちはもう for the praises of man I will never ever stand 私たちはこの世の富も誉れも何もかも追い求めません
But God, for the praises of man I will never stand Lord, we will not seek the wealth of this world、
うん、私たちはヘロデより偉大な王に仕えているというこの圧倒的な現実を今思い出します
But God, because you reminded us today that the king we serve is someone greater than Herod、
うんヘロデが建てた王宮はそれはその日綺麗だったかもしれないけど、まあ、今でもあれへん何も。
I mean, the Herod's house must have been a very nice place, but it no longer exists today.
パレス建てたってみんな声言うてパーティーしたかもしれないけど、今そんなボロボロになって今土の中に生まれてるって。
They may have celebrated his life or his buildings, his palaces at the time, but that's no longer.Stands today.
だけどイエス様あなたが建てておられる宮は2000年間建て続けて立ち続けています
But Lord, your temple has stood for over centuries, Lord.
僕そっちの方がええわ
And so how we choose that、
うん、私たちは命を選びます
We choose life
私たちはヘロデのパーティーを選びませんそれに憧れません
We will not seek, we will not choose the banquets held by Herod.
どんなに痛みを経験するときも。
And no matter how painful it is,
あなたのパーティーを選びます。
No matter how painful we are, how much pain we are in, Lord, we choose to be in your banquet.
あなたのパーティーがいいです。
We want to be in that.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.